じゃあ26章祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝感謝いたします。今日も教えてください、導いてください、満たしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ジフ人がギブアにいるサウルのところに来ていった。ダビデはエシュモンの東にあるハキラの丘に隠れているではありませんか。
じゃあこのように伝えるものがいましたね。ダビデのこと。2節。
そこでサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、ジフの荒野にいるダビデを求めてジフの荒野へ下っていった、
このすぐ、そこにサウルはすぐ3000人のイスラエルの精鋭を率い、その彼の行動の動く、それは指示はこの心の中にあるね、魂、精霊が離れた魂。だから精霊のブレーキとか精霊の油注ぎ、精霊の思いですね、それがもう全然ない。自分の感情、いや大変だ、いや今だ、そのすぐ行動がね、自分の心の魂の部分だけです。だから霊の指示がない、霊がないんです。だから主が何を願ってるかという思いは全然しないね。その魂、だから彼自身だけ残ってる。だからそれはもう何というかというと、リビングソウルじゃなくてね、死んだソウルですよ。死んだソウル、生きてるソウルじゃなくて死んだソウル、主との関係がない、自分だけが残ってる。だからすぐ行動を取るんですね、殺そうと。だからこの人は以前言った言葉は全部、自分の感情の動きによってね、自分がね、このマクフェラーのホラーナでまたダビデによって、殺される、そのところからね生かされたんですね。ダビデは彼の着物だけこっそり、取って、そのことを知らせた。その時にも、彼が感情的に、ああこんなに感動を与えるものがいるんだということをね、喋ったことよ。もう全然聖霊様と関係がないということが分かりますね。今もその話が全部、変わった、心が変わったものじゃなくて、すぐ行動に移る。2回目でしょ、今2回目まだ出陣する。3節。
サウルはエシモンの東にあるハキラの丘で道の傍らに陣を敷いた。一方ダビデは荒野にとどまっていた。ダビデはサウルが自分を追って荒野に来たのを見たので、石膏を送り、サウルが確かに来たことを知った。ダビデはサウルが陣を敷いている場所へ出て行き、サウルとその将軍ネルの子アブネルとが寝ている場所を見つけた。サウルは幕営の中で寝ており、兵士たちはその周りに宿営していた。
じゃあこれもダビデがね、神様からの知恵ですよ。だからこのサウルが寝てる場所、それを調べるんですね。これも聖霊様から与えられた知恵と勇気です。6節。
そこでダビデはヘテ人アヒメレクとヨアブの兄弟でセルヤの子アビシャイトに言った。誰か私と一緒に 陣営のサウルのところへ下っていく者はいないか。するとアビシャイが答えた、私があなたと一緒に下っていきます、
うん、じゃあこれが聖霊様が与えられている啓示、知恵です、勇気ですね。虎の穴に入ることよね。虎が寝てるところに虎の虎をね、虎と入る、その勇気、これはもういくら考えてみてもね、聖霊様よ、ね、旅でにこのような知恵を与えるな、うん、じゃあ7節。
ダビデとアビシャイは夜民のところに行った。見るとサウルは幕営の中で横になって寝ており、彼の槍がその枕元の地面に突き刺してあった。アブネルも兵士たちもその周りに眠っていた、
うん、じゃあこれが、ダビデが予測したことですね。聖霊様が教えてくださった。じゃあだから旅では聖霊様によって動く、自分の心の感情によって、知識によって動くんじゃなくて、聖霊が旅での霊に語ると、旅での霊がね、自分の魂、生きたソウルですよ、リビングソウル、だからそれを聞いて、ね、想像もできないことをするんですよね。これはもう人間の知恵じゃない、主の霊からの油注ぎよ。だからこの油注ぎに従って従順する、だから従順するからまだ聖霊様が語るんですよ。8節。
アビシャイはダビデに言った、神は今日あなたの敵をあなたの手に渡されました。どうぞ私にあの槍で彼を一気に地に刺し殺させてください。二度することはいりません。
うん、じゃあこの現場に、主の指示に従ってね、心の感動、あの聖霊様の感動ですね、それに従って行ってみると、わあ全部眠ってる。まあこれは主が御使いたちを通してね、全部眠らせたと思いますよね。全部眠ってるんで、だからこれがダビデがずっと聖霊様によって歩んだその証拠です。このような生き方です、だから誰も予測できなかったその行動を取るんですよ、私たちが聖霊様に従っていくと、このような奇跡を見るんだよ。奇跡を見る、旅でも何が起こるか分からない、これを予測して自分の命をかける、そのような行動をしないのね。はっきり自分の霊がそのような、ね、思いを与える。じゃあ9節。
しかしダビデはアビシャイに言った、殺してはならない、主に油注がれた方に手を下して誰が無罪でおられよう、
だからアビシャイは自分の霊じゃなくて魂ですね、じゃあすぐ殺しましょう、しかし旅では聖霊によって動いたということがこれですよ。聖霊様の思いがまだ来るんですね。しかしダビデはアビシャイに言った、殺してはならない、主に油注がれた方を手を下して誰が無罪に無罪であられる、これですね、油注がれた、彼が油注がれたと、それを尊重する、自分の中に油があること、それをね、明らかに表すことよ、相手も油注がれたということですね、 だから油注がれたことをとってもとても大切にする。そのようにその油注ぎによって彼は動いてるね。十節、
ダビデは言った。主は生きておられる。主は必ず彼を撃たれる。彼はその生涯の終わりに死ぬか、戦いに下った時に滅ぼされるかだ。
うん、じゃあこれが聖霊様がダビデに与えられる思いの思いですよね。ダビデは言った。主が生きておられる。ね、これですよ。ダビデの動きは、主は生きておられる。主と共に生きてるんです。臨在というものはね、今ここに主の臨在とか私たちは感じる人もいます。臨在とこのように主が生きておられる、主と生きておられる方とずっと一緒にいる、差は何か、まあ私たちがあるじゃなくてね、実家のお母さんとかがね、家に訪ねる、それが臨在ですよ。臨在、家に訪ねて食事をして帰る。ここに住んでないよね。遠いところから来たり近いところから来たり、自分の家を訪ねて、いやいいか安否を聞いたり、それで食事を一緒にして帰る。時間がね、臨在の時間は限られてる。しかし、住む、一緒に住む、聖霊様と一緒に住むことは違うよね。ずっと一緒よ。旅では臨在じゃなくて一緒に住むんだよ。住む、ずっと一緒に、主は生きておられると言ってる、ね、ちょっとだけ臨在したんじゃなくて、ずっと旅での思いの中で、今この作戦ね、虎の穴に入る、そのことも全部主と共に生きてるんですよね。だから皆さん、臨在も重要ですけど、臨在より主が皆さんと共に生きてることをじっと見続けるように、神の国はどこにあるか、私たちの中に、御霊によって喜び平安よ。だから旅での状態は今平安よ。こんなね、誰も想像できないところね、進んでいっても主が住んでおられるから、油が注ぎが、聖霊の油が、ずっと一緒。私たちが祈りの生活をする理由はそれですよ。ずっと住んでおられる主と意識しながら生きていること、たまに来て帰るような、聖霊の生き方じゃなくて、ずっと住んでる、主は生きてる、主は生きておられる、ずっとそれを主を見てるんですよ。その指示を受けてる状態ですね。だから予言をするんですよ。彼が生涯の終わりに死ぬか、戦いに死ぬか。注意です。
私が主に油注がれた方に手を下すなど、主の前に絶対にできないことだ。さあ今、あの枕元にある槍と水差しとを取っていくことにしよう。こうしてダビデはサウルの枕元の槍と水差しとを取り、二人は立ち去ったが、誰一人としてこれを見た者も、気づいた者も、目を覚ました者もなかった。主が彼らを深い眠りに陥れられたので、皆眠りこけていたからである。
槍と水差しだけ取っていく、これも主の思いよ。主の思い、だから私たちがいつもずっと一緒に主と共に生きて、主を認めて、主を教えてください、導いてください、私の思いのまましないように、このような ことを取るんですね。そしたら13節、
ダビデは向こう側へ渡っていき、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間にはかなりの隔たりがあった、
うん、それで大声で自分が知ったことを言うんですよね。17節見まし、
サウルはそれがダビデの声だと分かっていった。我が子ダビデよ、これはお前の声ではないか。ダビデは答えた、私の声です王様。
うん、じゃあまたサウルはね、感情、まあ私たちの中にはね、いい感情も悪い感情もずっと存在するのよ。自分という今まで生きてたそのことで、まだダビデか、まだこのようにね、言うんですね。けど彼が悔い改めたことはないのよね。悔い改めというものは、悔い改めというものはね、霊が生かされることよ。主と共に生きることです。しかしこの人はただ感情によって動く。わあ、こんなこともあるんだ、自分を殺すことがあったのに、自分をこんなに殺そうと探してるダビデが自分を殺すチャンスをこの世に生かしたんだという、まあ私たちが聖霊様と関係なく、あの感動的なドラマとか、あの面白いドラマ、音楽、それを聞いて感動することもあるよね。音楽を作る人たちも、まあそのような感情は持ってる。しかしこの感情のところに悪霊がふわっと入ったらまだ気違いになるんですけどね。じゃあ9節進めようか。
王様、どうか今このしもべの言うことを聞いてください。もし私に歯向かうようにあなたに誘いかけられたのが主であれば、主はあなたの捧げ物を受け入れられるでしょう。しかしそれが人によるのであれば、主の前で彼らが呪われますように。彼らは今日私を追い払って主の譲りの地に預からせず行って他の神々に仕えよと言っているからです。
じゃあこれがダビデがアラノで訓練されたという祝福がこれですよ。もういつもアラノは死と隣をするんですね。サウルがそのアラノよ、サウルを通してアラノの生活をしたその結果、彼のところにはこのことが残っている。じゃあここを19節の主という言葉が3箇所出るね。主であれば、ね、まだ主の前で、主の譲りの地で、ね、このように主、彼の口が全部主ですよ。主、これだけ残ってる。もう、ね、彼が頼るところは何もないよ。今日の生活も今日の安全も全部主よ。いつ殺されるかわからない。だから主だけ。だからこのアラノはね、御言葉を受ける場所よ。御言葉が出る。ミドゥバル、ミディバルということはね、御言葉が出るという意味をね。だからアラノには御言葉と触れられる場所。私たちもね、このように毎日が荒野でしょ。だから蒼天に来て御言葉を聞くのよ。御言葉に触れられる。御言葉なしには楽しみがない。だから私がどこか行きたくないのはこの蒼天の御言葉がある。御言葉が楽しくてね、御言葉が生かしてる。じゃあ21節、
サウルは言った、私は罪を犯した。我が子ダビデ、帰ってきなさい。 私はもうお前に害を加えない。今日私の命がお前によって助けられたからだ。本当に私は愚かなことをして大変な間違いを犯した。
うん、モーツァルト音楽を聴いてね、わーすごいとかね、感動した、それぐらいの感動よ。見玉による感動じゃなくて、あ、こんなこともあるか、ドラマを見て泣くんでしょ、うん、これが悔い改めじゃない。23節、
主はおのおのその人の正しさと真実に報いてくださいます。主は今日あなたを私の手に渡されましたが、私は主に油注がれた方にこの手を下したくはありませんでした。
うん、じゃあここでも主が3回出るね、短いこの聖書の箇所で主はね、主が油注がれた、ね、そのような、もう聖霊呪文は何、ね、主呪文よ、イエス呪文、言葉が全部主よ。24節、
今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にしてすべての苦しみから私を救い出してくださいます。
うん、この告白、主が報いてくださるんだと、主に借金を返したね。主がサウロ油注がれたから、油注がれた方を私がよくしてあげたから、主が私によくしてくれる、ね、もう気違いだけどね。だから皆さん絶対、主が立てた人に逆らないで、よくしてあげて、審判は主がされるから、ね、全部報いは主が してくださる。こんな状態でもあなたが私によくしたんだ、主の責任でしょう、ある意味で。けどそのことをよくしてあげた、だから主も感動するわけよ。これは主から出た主の行動です。聖霊が聖霊によって、聖霊によって感動するね。25節、
サウルはダビデに言った。我が子ダビデ、お前に祝福があるように。お前は多くのことをするだろうが、それはきっと成功しよう。こうしてダビデは自分の旅を続け、サウルは自分の家へ帰っていった。
うん、じゃあこの魂だっけ、これ死んだ魂だっけ持ってる人もダビデを祝福する。だから天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものもイエス様の御名にひざまかかえ、あなたこそ主ですと賛美するね。十字架、そのことで、みんながね、主を褒めたたえる。その話をね、聖霊様がなさることはこんなことです。じゃあ黙示録15章に行きましょう。15章1節から、
また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。
じゃあここで激しい怒りだと書いてある。じゃあ14章のところで私たちは2つのよみがえりを見ました。刈り取り、収穫を見ました。2つの景況ですね。2つの景況を見ました。1つは雲に乗って来られる方が釜を入れる、それで実が、その実、主を愛する人たちですね、それを刈り取る収穫でした。まだもう一つは天使をとしてね、この罪が熟してる者たちの刈り取りです。その、ところで私たちはもうすでに天に引き上げられてる。この、ね、 ブドウのように表現されているその罪に対する刈り取りというものはね、ここで身怒りとして表現されている。だから私たちはイエス様が言われたこの終わりの前兆ですね、マタイの24章の災害を受けます。それで迫害、患難というものは通ります。第7のラッパが吹き鳴らすまでです。天に引き上げられるまで、刈り取るその時までです。まあ13章が何があったか皆さん分かったんでしょう。反キリストと理性預言者たちの働きで私たちを苦しめることを、そこも通った。もしその前に666の前に警告があったとすれば、どうして警告するんでしょう。全部主を愛する人たちが全部引き上げられたとすれば、警告する必要がないよ。ここには全部この獣の巣を受ける人だけが残ってる。しかし主はそうじゃないのよね。最後まで忍耐するように、勝利するように。だから、私たちは患難というものは通るよ。しかし身怒りという部分は私たちがいないのよ。主がご自分の花嫁に身怒る必要がない。これは私たちのね、論理的な判断でも分かる。ね、ここでは身怒りだけ残っている。7つのラッパは主の奥義という再臨ですね。それで私たちが引き取られている。ここで残っているものは7つのラッパの別の部分ですよね。別の部分は身怒りです。激しい身怒りだと。私たちはその時にはないのよ。15章16章とは関係がない。その部分だけは関係がない。二節。
私は火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。
だから獣とその獣の巣ですね、それに打ち勝った人たちはもうすでに天にいます。だから地上にはないのよ。20章ってどのような私たちが終わりをするかということは20章の4節。
また私は多くの座を見た。彼らはその上に座った。そして裁きを行う権威が彼らに与えられた。また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人たちの魂と獣やその像を拝まず、その額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。
じゃあこの千年の間王となった人たちは首がはねられた人と獣の巣を打ち勝った人、ね、2つ、だからこのところでね、この盾ごと、神の盾ごとを手にして、ガラスの海、この天にあるガラスの海のところに行ったんですよ。その人たちが私たち含めてね、千年の王国の王となるということですよね。王は今回イスラエルの講義を通して分かったんでしょうね。王は、管理者という管理者、ある地域を ある村を何村管理するか、王様はイエス様です。王様はイエス様、イエス様だけです。私たちは管理者よ。まあ総理をするか、まだ上官をするか、まあ村の町長になるか、とにかく私たちは管理者という王の働き。3節、
彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌っていった。あなたの御業は偉大であり驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく真実です。諸々の民の王よ。
だからこのモーセの歌10回ですね、10回の歌と子羊の歌、イエス・キリストの血潮です。これが悔い改めですよ。悔い改める材料はモーセの歌、この十回とイエス・キリストの血潮です。それで聖霊が私の霊を生かしてくださるんですね。これが悔い改め。悔い改めということは、ね、霊が生かされること。主を見る、主の声を聞く、これが悔い改めよ。私たちが毎日自分を洗って、一回お風呂した私たちは毎日手と足を洗うんですけど、これは主の霊の声を鮮明に聞くためよ。私たちは主と共に生きてる。主は生きておられる。私たちと共に生きてる。臨在、しばらく臨在して帰る主ではなくて、ずっと一緒よ。そのために私たちはこのモーセの歌と子羊の血潮の歌を歌っている。力ある主イエスの血、このように私たちがイエス様の血潮の前で悔い改める。これが悔い改めよ。サウルの悔い改めは2回私たちが見たけど、それ違うね。なぜ彼は後見るとね、ペリシテ人と戦うために占い師を探していくんですよ。サムエルも見えないからと言ってね、だから悔い改めってないよ。悔い改めたとすれば霊が生きてる、主の指示を受ける、これが悔い改めよ。悔い改めは主の命令に聞き従う、その状態に行く、そのことが悔い改めよ。じゃあ4節、
主よ、誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがあるでしょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。
じゃあ正しい裁きは何か。主が雲に乗ってこられ、私たちを引き上げてくださる。もう残り物、罪が熟してる者たちは10日間、10日ということはね、10ということは観難、御怒りを意味する、観難を意味する。これが裁きよ。だからその裁きの具体的な内容は16章です。16章。じゃあ5節6節、
その後また私は見た、天にある証の幕屋の聖女が開いた。そしてその聖女から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。彼らは清い光り輝く雨布を着て、胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いたちに渡した。
じゃあここで御怒りに満ちた7つの金の鉢、 7つの金の鉢という苗は16章なんですけど、その苗はミイカリア。だから花嫁たちにはミイカリがいらない。ミイカリのところには花嫁がないのよ。天にあって、天のところで盾ごとを引いて、ね、ガラスの海で主を褒めたたえてる。それですぐ千年の王国に来て管理者になるのよ。だからこれを区別してくださいね。14章と15章は分かれてる。この御怒りの特徴は何か。御怒りを受けていても聖霊がないので、16章の注意節、
そしてその苦しみと腫れ物とのゆえに天の神に対して汚し事を言い、自分の行いを悔い改めようとしなかった、
これですよ。悔い改めようとしなかった、これが特徴よね。だから私たちは試練の中で御言葉に触れられ、主に立ち返る、ね、主だけが見えるのよ。これが油注ぎであり、主と油と共に生きることよ。だから賢い子人の女のように、私たちはこの油を用意する、油の中で生きる、その油が私たちを導くのよ。この患難の時、それで勝利をした人たちを、雲に乗って来られる方が、私たちを刈り取ってください。だから御怒りとは関係がない。私たちは御怒りとは関係がない。御怒りの前に死に引き取られる、そのことです。祈りましょう。主よ、主よ、主よ。